鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手は鉄道歴56年鉄道愛好家の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄道歴50年鉄道代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です、よろしくお願いします。
はい、斉藤さんです。さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋、まずはオープニングは星さんの鉄道ニュースのコーナーからです。
はい、JR グループがですね、2026年3月ですね、ダイヤ改正するんですけども、はい、その、JR 北海道の、内容が、発表されましたので、お知らせしたいと思うんですけど、釧路根室に関係するものはほとんど今回はありません、
はい。
で、ダイヤ改正の内容としてはですね、札幌と小樽の間に、普通列車がちょっと増えますよっていう、これ多分そのインバウンドの方っていうんですかね、外国人観光客の方もやっぱり非常にやっぱり多いので、増やしたのかなと思いました。それから札幌と室蘭を結んでる鈴蘭号のちょっと時間帯を、利用しやすい時間帯に変えましたと。それから3つ目が札幌と旭川、稚内、網走を結ぶ、特急列車が、今までは自由席もついてたんですけど、
はい、
この3月14日からは、全車指定席になります、
はい。
ということで北海道内の特急列車は全て、指定席になります、
はい。
で、これに伴ってですね、R 切符とか S 切符とかこれちょっと見直しが、あって、やっぱりこう特急指定券はエキネットっていうので取った方が、
はい、
なんか一番お得かなっていう感じを受けました。私はですね、もう65を過ぎましたんで、まもなく66なんですけど、
はい、
大人の休日切符とかですね、65歳以上になると200キロ以上の、全国の列車に乗ったら黙って 30% 割引になるので、うん、それでこれもですね、今度4月からは100キロ以上にこう下げられるんですよ。だから帯広行く時も、
はい、
帯広まで120数キロなので、今まではダメだったんですけど、はい、4月以降は30% 割引
になるんですよ。
これ特急券も 30% 割引なんで、これ非常にお得なんですよね、うんうんうん。そんなわけで、ちょっとダイヤ改正がありましたので、お伝えをさせていただきました。
はい、まずはオープニングは星さんの鉄道ニュースのコーナーからでした、
はい。
さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、1月に入りましてですね、はい、いよいよ冬の観光列車のシーズンが、はい、やってまいりました、
はい。
で、釧路と標茶の間は、はい、これは SL 冬の出現号が、はい、走ります。そして、網走と知床シャリの間、これは流氷物語号が、はい、今年も走ります。専門線の、観光列車ということなんですけど、はい、これ の詳細が、ちょっと発表になりましたので、お知らせしたいと思うんですね。で、まず SL 冬の出現号ですけども、いよいよですね、あさって、17日から、運転を開始します。で、主には17、18はもう土日なんですけど、そこからはですね、木曜日ないし金曜日、土曜日、日曜日と、
はい、
それから2月11日の祝日とかですね、はい、そういった運転、週末を中心とした、運転日になります。で、これで3月のですね、15日まで、運転をいたします。で、時刻については釧路を11時5分に出発をして、東釧路、釧路湿原、東路、茅沼と止まって、標茶には12時35分到着で、帰りが、標茶を14時に出発をして、茅沼、東路、釧路湿原、東釧路に停車して釧路に15時42分に着きます。で、車窓からは、釧路川が見えたりとか、あるいは釧路湿原、それから、運が良ければタンチョウとかですね、エゾシカとか、 北キツネどっかな、私はあんまり列車から北キツネってあんまり見たことないんですけど、うんまあ、運が良ければ見えますよ、まあ、あと、もしかしたら目を凝らせば大足とかですね、ホジロ足とか、まあ、そういった、野生生物に、出会うことができます。で列車の編成は、機関車はおなじみの C11-171号機で、客車は、5両ついておりまして、全車、座席指定席で1号車と5号車が単調カーっていう、車で、これは出現の方向にちょっと座席が向いているようなそういう列車 で3号車4号車がストーブカーっていう、ストーブが石炭ストーブが入っています、はい、で2号車は古い客車で、ここにはカフェコーナーが、まあ、ありますよと、あとそれからそのストーブもついてますという列車ですね。で、車内で、販売をしているのは、タンブラーとか、これ乳製品ですね、それからSL 冬の出現号のキーホルダーとか、で、あとは沿線の特産品ということで、釧路市からは、釧路キリサイダーですね、うん釧路町はスリム昆布で、標茶町は、星空の黒牛ビーフジャーキーで、クラフトビール鶴居村のクラフトビール、それから手鹿町のアイスクリームや、ゴーダチーズなんかも売ってます。でその他これ毎年これすごい人気なんですけど、サボですね、車両の横についてる釧路とか標茶とかって書いてるリュックによくこれをですね入れてる方いらっしゃるんですよね。ではみ出してるので、ええ、よくわかるんですよ、ね、ああサボ買ったんだこういう乗客の方がそれなりにいらっしゃいます、はい、ですね、であとは上りと下りとで、違う乗車証明書を、はい車内で、発行をいたします。必ずこれは乗った方にはもらえますし、それからもうすでにですね釧路駅にはSL 冬の出現号の大きなパネルが、展示されています。そしてですね、一応あさって初日ですね1月17日、10時35分ぐらいから、出発式を、はい、この釧路駅の2番3番ホームで、行いまして、行政の関係者の方や観光関係者の方が、参加をいたします、はい、でもしかするとここでいつもはテープカットをやってるんですけど、はい前回前々回ぐらいからですかね、釧路町特産 の昆布を長くして、はい昆布カットを、はい、が今年も、できるかもしれません、はい、でその他ですね1月23日から順次自治体の方々が乗って、PR デーということでいろんなパンフレットや特産品を配ります。それからですね、標茶に到着をしてからは標茶 その飲食店とか、温泉なんかを巡る、湯巡り&グルメ号っていう、まあ、ジャンボタクシーのような形で、はい、これは無料なんですけど、こういったものも、運行されますし、標茶の駅のお隣 の元バスターミナル、あ今もバスターミナルなんですけど、はい、そこでフォトコンテストの写真展、うん、それからこれは今年からかな、SL とポンポン湯のコラボ特典を用意します。ポンポン湯っていうのは茅野間駅の元 の憩いの家っていう温泉だったんですけど、こことタイアップした商品も販売されるというところですね。ということで、あと SL 冬の出現号がですね、まあ、今年もまだ走り始めました、はい26年目になるんでしょうかね、うん、もう本当早くて、でもこんなにですね、私も長く、まあ、最初から見てますけど、こんなに長くこの列車が運行するとはちょっと思わなかったんですけど、まあ関係者の方々が一生懸命、はい、保守点検をやった結果かなと思って、あと SL に対しては JR 北海道さんも相当は力が、はい、こうやっぱり観光列車ということで、まあ、入ってますの でぜひ乗っていただきたいんですけど、すごい人気なんです毎年うん団体のお客様もたくさん乗ってらっしゃるんですけど、はい、 まあ指定券が取れない取れないっていうような話は、私も聞いておりましたので、あのスケジュール決まったら1ヶ月前から販売してますので、ぜひ早めに確保された方が良いですし、これあの駅ネットでも申し込みできますので、で駅ネットで申し込みすると自分 の, あの好きなあの号車とかですね、はい、出現寄りとか、いや出現よりは山側の方がいいとかですね、はい、まあ、そういったのことを選べますんで、ぜひ駅ネットでもこう挑戦をしていただきたいというふうに思います。で釧路と標茶の間は乗車券が、1380円で、指定席券が1680円ですので、これ合わせますと3060円、これ大人の方ですね、はい、片道でお子様は半額で、ぜひあの SLF の出現号に乗っていただきたいと思います。でもう一つ、今度はですね、釧網線の網走型なんですけど、流氷物語号という列車が走ります、はい、これはあのキハ40という、まあ、国鉄時代からの、機動車2両で、運行をいたします。で運転日がですね、1月31日土曜日からまず3月の1日までは毎日で、最後が3月の7日と8日の土日、この期間走ります。で、網走と知床斜里の間を1日2往復ということで、まず網走を9時50分に出発をして、知床斜里10時41分、それが、知床斜里を今度11時40分に出発して網走12時44分着で、網走を13時4分に出発をして知床斜里到着13時55分で、で知床斜里出発が14時10分発で網走到着15時14分、まあ、1日2往復してまして、停車駅は北浜と、浜越水で、北浜は最もそのオホーツク海岸に近い駅ということで、はい、ここは停車時間を取ってまして、であの展望塔に登って、まあ、流氷が来てればですよ、流氷が来てれば、はい、あの一望できますし、流氷来てなくてもあの青いオホーツク海が見えますし、はい、遠くにあの知床連山も、スカーッとこう見えますので、まあ、この列車に乗った時の醍醐味の一つだというふうに思います。それからあのそうですね、流氷をこう車窓から見るんであれば、この、マスーラ、あの網走から来るとですね、桂台があって、次マスーラっていう駅なんです、はい、このマスーラあたりからこう、大津海が見え出して、でこの北浜のあもこと、それから北浜、まあ、原生海洋はすっ飛ばしますけど浜越水、ここら辺チラチラチラチラ見えるんですけど、このヤンベツとあの浜越水の次ヤンベツと、知床斜里の間、ここでもちょっと見ることができますんで、車窓の、まあ、一番の見どころといったら、まあ、そういったとこなんでしょうかね。ただ流氷がこう接岸するかしないかはこれも自然にお任せなのでこれどうしようもならないんです、はい、でもまあまあ、それはあのマシューコの、 あの霧と同じような感じで、ぜひ、見ていただきたいと思うんですよね。で、この車両のですね、キハ40型なんですけど、これは道東のですね、森の恵み号っていうちょっと緑基調にした車両と、それからあのもう一両が道北の、まあ、流氷の恵み号ということで、まあ、流氷をちょっとイメージした車両がで、一部 両方とも指定席で、これはあの海側の席がちょっと指定席になって、はい、おります。で値段の方は、乗車券は1040円ですね、片道網走と知床斜里の、はい、で指定席利用の場合はプラス840円で、片道1880円で利用になります。で自由席もありますけれども、まあ、なんかちょっと不安、席確保に不安だなと思ったら指定席を、はい、ぜひ、買っていただきたいと思います。 でいろんな社内で企画をしておりまして、これは網走の観光関係者の方とか、私のちょっとお友達のもっとレールクラブさんがいろいろ企画をしておりまして、流氷物語号ですね、まあ、以前にはテレビゲームでオホーツクに帰るというそういうテレビゲームがあったんです。これとコラボ企画を実施をしています。これは東北海道を舞台にした1980年頃に登場したゲームで、今まだ根強いファンの方たちがいらっしゃるということで、こういったですね、オリジナルのサボだとかヘッドマークも用意をしております。それから社内でボランティアの方による沿線案内、これはねもう絶品ですね。もうずっと網走駅出てから知床車輪まで到着するまでずっとおしゃべりしてるんですけど、まあ上手ですし、本当なんかもうガイドさん見どころなんかをですねちゃんとガイドしてくれるんで、非常に、素晴らしいガイドさんたちだと思います。で、あとはですね、このオリジナルグッズも、このオホーツクに金融関係を含めて、販売をして、おります。あとは、ステッカーをですね、販売じゃないや、プレゼントしたりとかですね、はい、あとは、各駅で見送り等々もいたしますということで。でこのですね、今年も先ほど の SL 冬の出現号とそれから、この流氷物語号を結ぶ、バスも、運行をして、おります。でこれらの詳しいことはですね、ぜひ、JR 北海道のホームページの、プレスリリースに、これ12月の分なんですけど、冬の東北海道へ旅しようっていうプレスリリースがありますので、ぜひ、そこを覗いていただくと、詳しいことが、いろいろと掲載をされております。で、この SL 冬の出現号のですね、今年もまあ元気に走るんですけど、以前はですねこの出現号で、今 C11171 だけだったんですけど、 C11207 っていう前哨灯が2つあった SL も、2台体制で走ってて、一時期は10連で走ったりとかして、はい、まあ、非常に撮り鉄の皆さんの心を揺さぶるようなそういう編成だったんですね。でところが今はその C11207 は、本州 の東武鉄道さんに行って、はい、他の C11 と一緒に、今元気に、走ってます。まあ、そのうちの1台が江別から持ってった C111 っていうので、このこともねこの番組でも話しましたけど、当地のこの湧別鉄道で使われていたSL が今、復活をして、東武鉄道で、走ってます。はい、いや、一度この東武鉄道の C11 見に行きたいなと思って、はい、虎視眈々と狙ってはいるんですけど、はい、ちょっと遠いって言えば遠い、
内陸です
よね。内陸にずっと入っていくので、はいはい、でしかも私がどうせ行くなら特急とか乗らないで普通列車で行こうとすると、はい、ますます時間かかるん
ですね。はい、そこまでが、
はい、
ありますね。
そうなんですよね、
距離が。
あれ、そして今あれですよね、東武鉄道から会津の方に、はい、抜けるようなルートも、つながってるんですよね。はい、だからその、まあ、東武だけ乗ってそっち乗らないっていうわけにもいかないの で、
そうです、ね、
まあ、1日2日がかりになっちゃうん で、
そうです、ね、
これはちょっと時間がないとですね、はい、なかなかむずいなと思って、
また会津まで行ったら行ったで、はい、只見線とかいろいろ、
はい、いろいろとまた触手を動かされるようにですね、はい、路線がいっぱいありますし、はい、まあ、ちょっと余談ですけど、はい、会津はですね星が多いんですよね。星家が多いんですよ。
お、そうなんですか。
そうなんですよ、多分、
はい、本家がそちらの方に、
多分そちらだと思うんですよ。福島の中でも、はい、会津地方に 星が多いんですよ。私一回その日の江又村っていうですね、はい、会津の本当に山奥で、新潟県の県境にある人口700人だったかな、はい、村に私行ったんですけど、はい、人口の4割星さんなんですよ。 もうなんか星さんともう一つの星だけで、はい、60% か 70% ぐらい占めてる
っていう。いやすごいですね、
はい、だからのお墓とか見たらみんな星家の墓星家の墓星家の墓なんていうので、でなんかやっぱそこに行ったらなんか初めて気が来たような気しなかったんです。
あやはりこう血は争えないと言いますかルーツなんですね。
でそこ の, その、まあ、民宿に泊まったんですけど、はい、そこの店主が 元村長 で,、はい、で今観光協会の会長やってるっていう、はいはい、星さんだったんですけど、
あやはりもうい
ろいろと、まあ、ルーツを聞かせてもらったら、はい、まあ、僕らはっていうか星家はあの平家の落ち武者だと。それで逃げて逃げて、はい、どうやらそこになんか落ち着いた合図に落ち着いたんじゃないかっていうふうに。
じゃあ西でなくて東の方に
東にずっと逃げてきた、
移られたんですね、
はい、らしいです、
はい、そこもちょっとそそられますね。
そうなんですよね。だもう一回なんか日の山っていうか行きたいなとも思ってるんですけど、うん、はい、そうするとそのやっぱり1日2日じゃ済まなくなるんですよ ね,
すね、
はい、まあ、というわけでですね、はい、まあ、この釧路地方にとっては、まあ、冬 の, あの観光列車の、はい、まあ、目玉ですね、冬の出現号とこの流氷物語号、まあ、ぜひ、この両方に乗って、いただいて、冬を、満喫をしていただき、そしてですね、SL 冬の出現号が終わると春なんですよね、
はい、
だからこう春を呼ぶ列車かなとも私は勝手に思ってるんですけど、まあぜひ乗っていただきたいというふうに思います。
鉄尾鉄子の部屋お送りしてきました。今週もお相手はメインナビゲーター鉄道歴56年鉄道愛好家の星匠さん、
はい、
そして FM 釧路からは鉄道歴50年鉄尾代表の斉藤修司でお送りしました。
はい、
星さんと斉藤さんでした。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。